換そろそろ始めていこうと思います。
休憩をすべきではなかったかもしれません。
大変申し訳ないんですけど、実は増野さん、はい、今日はですね、はい、サプライズがあるんですよ。
どんな
何でしょう。
ちょっと想像もつかないですね。
ありがとうございます。
これがあのケーキ屋さんにあったあの誕生日マスコさんっていうね。
まあまあね、
本当ですね、まあ、ありがとうございます。本当50ですよ、まあ、
朝ね東京駅に着いた時に渡辺くんに電話をしたんですが、今日ここを主催してくださった渡辺くんに段取りについて、で、マサさん今日誕生日でケーキとかどうするっつって、僕もねあの買ってって渡辺くんがもし用意してたら2つバッティングしちゃってもあれだなって思って電話をしたら、その車に増野さんが乗ってて通話を全部聞いてたっていうのがありました。まあそんなことより増野さんは、
はい、
スマートフォンの調子
が、ね、
調子に夢中。
よくわかんないことになってしまいました。
はい、じゃあ、コードがろうそくに5の上のフックみたいなところに引っかかった。
うん、やっぱもうダメだな。機械とかのことを自分でやるってのは無茶ですね。
諦めてください。マスノさん、
はい、
このケーキについてはどうなんですか。ひどい態度ですよ。
甘いにもありがたくて、さっきの時点で
それより iPhone の YouTube のことしか頭にないでしょう。
いや、せっかくだから iPhone で撮らないかなと思ったんですけど。
ひどい態度だ。
本当に、これちょっとどうだったか、これ iPhone 使える人がいたら、ちょっと
これだけ言ってもまだやってる。
私たちを録音とかしてみてください。ちょっとでも多分できないと思うんですけど、まあできる限りでいいので。いや、もう僕さっき黒板見た時点で、
はい、
こう戦慄して感動したので。だってさ、いろいろ探し回って歩き回って店が休みで、
はい、
あ、本屋さんの前にこんなに喫茶店があるんだと、なんてあの喫茶店行きたいって言った時にこの店を教えてくれなかったんだろう僕に。こんなに本屋の前なのにと思って入って、で出る時にふっと見たら誕生日エルルトってところに僕の名前があったから、なんてありがたいんだか。
このケーキについてはどうなんですか。渡辺くんが選んでくれたんですよ。
美味しそうですよ、しかもフルーツ好きの小泉さんも、
そうですね、早く食べたい、
喜びそうな。
あ、いや食べないですよ、最中だから。
食べましょうよ。
はい、じゃああの冷蔵庫に戻してもらいましょうか。
そうですね、
あのここで。
あ、取れました。
お、そうですか、
ありがとうございます。
じゃあケーキもじゃあ取ってくださいよ、せっかくだから。
あ、ケーキもじゃあ、
はい、
こんなね、あれ、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということでケーキはこれで終わりです。
ありがとうございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ続いて後半いきましょう。
後半いきましょうか。はい、いや、でも本当ありがとうございます。なんか甘いにもこう気が散って喜びがこんなでしたけど、僕ね本当誕生日ケーキが、
はい、
丸いケーキを食べないとトラウマになる話ってしたことありましたっけ。
え、トラウマになるんですか。
うん、
どんな、
その丸いケーキについてのトラウマについては、
は
あ、あそこに売ってるですね、
はい、
愛のことはもう仕方ないという本に、
読んだけどあんまり印象に残ってない
ですよ。匿名に書いたんですよ、確
か。
読んでみてください。あのやはり離婚のことに関係していて、
ほう、
もう最後の方の僕の誕生日の時に、
うん、
ちょっとトラブルがあって丸いケーキを食べなかった 出来事があったことで、
うん、
離婚した後僕は丸いケーキを買わずにはいられないというトラウマを持ってしまうんですよ。
うーん、
そのことがきっかけで阿佐ヶ谷に引っ越すというぐらい自分にとって大きな出来事だったんですけど、
うん、
今丸いケーキを見てもすごくテンションが当たったことで、
うん、
すごく回復したんだなと。
お、
前は丸いケーキを食べなければいけないっていう脅迫概念で、
うんうん、
頭がいっぱいだったのに、今は iPhone の方に気を取られることができたのはどれだけ人間として立ち直ったかってことの証明だということで、
まあ、でもケーキを出された人の態度としてはどうなんでしょうい
や、すごく嬉しかったです。
男たちのバンカーっていう映画見たことありますか？
ないです。
香港映画で、
はい、
そこで主人公の弟が刑事なんですけど、
はい、
もうすっごい犯罪捜査に夢中なんですよ、
はいはいはい、
で奥さんがいるんだけど、今日は私の誕生日よって言って、奥さんが自分から冷蔵庫を開けてバースデーケーキを自分でろうそくつけて持ってくるのに全然相手をしてくれなくて激怒するって場面がありまして、
なるほど
自分でバースデーケーキをねけなげっていうか、そんなにいいって思ったんです
か？まあ、だから誕生日とか食べ物とかにまつわることが台無しにされるとものすごいひどい効果を演出することができますよね。
うん、
北の国からでもほら、
その映画見ても自分で自分のバースデーケーキ持ってくるんだって思って、なんか残念な女だなとしか思わなかったですよ。
僕自分のケーキ買ってましたよ、マリケーキで食べようってみんなに呼びかけてましたよ。
あ、
しかも1日に丸いケーキを2つも落として潰してしまったことがあるということを、愛のことはもう仕方ないに書きましたので、
そっか、
読むと悲しい気持ちでいっぱいになると思いますけど、ぜひ読んでください。
はい、皆さんぜひ愛のことは
もう仕方ないを、
はい、仕方ない、
愛のことはもう仕方ない、連載中は神様がくれたインポというタイトルで、はい、そっちにそういった方が夫のチンポが入らないと一緒に並べられて、
うん、
ちょっと売れたかもしれないのに、あの本のヒットを見るたびに胸が痛みます
そうですね、
はい、日和ってしまった自分の弱さを見つめ直さなきゃいけないんですね。
うん、さあ、じゃあ続いて浅野さんのおすすめ本なんですか？
はい、短歌という爆弾というホモヘロスさんのの解説を書きました。
短歌という爆弾、
ホモヘロスさんというのは、田原町さんという日本で最も皆さんが知っている歌人がいるんですけど、
はい、
田原町さんがデビューした時の新人賞角川短歌賞っていうのを取った時の二等賞だったんですよ、ホモヘロスさんって。
あ、そうなんだ。
だから実は同期なの、ホモヘロスさんと田原さんは。
田原さんがいなければ優勝してたんだ。
そうそう、田原さんは前の年に準優勝、自責って言うんですけど、田原さんは自責から受賞したのね。でその受賞した年の二等賞、自責だったのが穂村さん。
じゃあその翌年は穂村さんが優勝したんですか？
もう応募しなかった。
あ、そうか。
あの短歌の世界ではもう自責取ったら卒業なの本当は。
でも田原さんはまたやって、
うん、田原さんは画期的な人で、そこで空気を読まずに応募して、もうさすがにこれは認めなきゃいけないってことで受賞したという。
じゃあ田村さんが、田原さんが自責だった時の人は優勝者はどうなったんですか？
あんまり誰も記憶されてないね。
あ、そうなんだ。
でも田原さんはだからそこでちょっと画期的だったのは、普通自責だったらもうやめるんだけど、
うん、
普通に応募したことで受賞もして、なおかつそのうちに出したサラダ記念日が大ベストセラーになったんですよ。で本村さんは最近その後に遅れてデビューした人みたいに思われてるんだけど、
うん、
本当は違くて田原さんと同期なんですよ。
うん、
で水面下でずっといて、で僕の方が先にあの商業出版はしてて、
うん、
で僕が結構ダビンチとかで結構活躍してた後に穂村さんがデビューして、
う
ん、すっかり穂村さんの方が人気者になって、
うん、
ダビンチに僕が呼ばれなくなったっていう流れの人なんだけど、そのことをこの本の解説では、
うん、
もう自分が負けましたと、
恨みがましく
書いたんですか？何もかも自分が間違えて所さんが正しかったっていうことを書いてなぜなら自分の書いた短歌入門書、簡単短歌の作り方は文庫にならなかったけど、所さんの本は文庫になったということを書いた解説がきっかけで、簡単短歌の作り方も文庫になったんですよ。
おお、よかったですね。書いとくもんですね。
はい、だから僕みたいに正直に何でも書いてると、
はい、
そのことがきっかけでその現実が動くこともあるから、
はいはいはい、
そういう意味ではこの解説を書いたことが自分の人生にもプラスになったので、
批判はされなかったですか？
ただ あの穂村さんはやっぱり松野さんに帰ってほしいというふうに、あのそれぐらいある存在感が僕には当時あって、
うん、
今でこそ穂村さんが素敵な歌人で誰もが憧れ、松野さんはうんっていう感じになって知ってますって言われちゃうけど、
そんなことないでしょ
う、うん、でもある時期はそうじゃなかった時期もあったっていう、あの僕はでも穂村さんに負けてる気もなくて、僕の短歌の本は結構売れたので、
はい、
あとショートソングって本も10万部近く売れてるから、ある短歌の世界のシーンを作ったと思ってるんだけど、
はいはい、
やっぱ穂村さんの方が素敵だから頭もいいし、だからどうしてもみんな出版家の人は穂村さんが大好きで、
はい、
あの僕ある時パーティーで女性の編集者が近づいてきて、私は穂村さん派ですからって言って去っていったことがあるの。
いろいろ一言で去られることが多すぎる。
そう、僕そういう時によく会うんですよ。
なんか言っておきたいって思われるんですかね、うん、
だって穂村さんと一緒にシンポジ短歌のシンポジウムで行った時も、ある男性歌人が近づいてきて、君は短歌以外は才能があるねって言ったんだよ。
だ黙ってらんないってことなんですか。
その時おしゃべりが多分面白かったと思うんだけど、とにかくもう短歌の才能は認めたくないわけです、その歌人は。
あ、そうなんですか。
僕の短歌の才能は、だって僕なんか
それはいつも山本さんが悪口言う。
違う違う、もうね、僕馬鹿にされてるの短歌の世界で。短歌の世界で短歌好きな女の子がいるじゃない、で短歌好きですって言うじゃない、私短歌好きなんですよ、どんなのが好きなの、マスの光一さんとかっていうと、あの人は歌人じゃないからって言われるんだよ。
じゃあ何人だと思われてるんですか。
なんか短歌をやってるけど歌人じゃない人っていう枠だったので、それは僕の被害妄想じゃなくて本当にそういうこと言われた人が何人もいて、ツイッターに書いたり僕に言ってきたりするわけよ。こういうふうに言ったら松野さんなんか歌人じゃないと言われましたとか、傷ついた人っていうか手紙をくれるわけですよでもそれによって僕が学んだことは、やっぱ歌壇とか短歌の世界はやっぱ保守的で、
はい、
僕みたいのある輪郭を壊す存在が憎くてしょうがないわけですよ。
へ
え。で、村八部ってあるじゃない、日本語で。
ああ。
それみたいなもんで、
新潟にもありますよ、村八部。
そうだから僕みたいな人がいることで秩序が乱れるんですよ。
へ
え。実際マスの工事というものを歌壇は無視することで、
うん、
あの存在意義を保ってるっていうような評論を書いた人がいたぐらいなのね。僕はだから肩を勝ち作ってる歌人なわけですよ。僕というものが肩の輪郭を作って、僕が外側にいるっていうのが、で、穂村さんも言ってたもん。マスノさんのおかげで、マスノに比べたら穂村はマシだってことでどんどん居場所ができてきて、って言ってましたよ、本当に。
そのうち暗殺されますよ。
いや、穂村さんはそれでどんどん短歌の世界の人たちに、あの頭の良さでアピールして、
いや暗殺されるのは増野さんの方ですよ、
僕がね。でも本当にそれで穂村さんはどんどんこう短歌の世界でも評価され、一般的にもエッセイストとして人気を博し、ホモホモと呼ばれね、あの愛されてるわけですよ。
そうなん
だ。幸せな結婚もして、その辺の葛藤がこの解説には書かれてて、
うん、
僕はもちろんファンだから穂村さんのことをすごく褒めたたいて書いてて自分を貶めてるんだけど、まあ、でもそのおかげで僕の本もちゃんと文庫になったので、
うん、
比べるといいと思う。穂村さんの本と僕の本を両方読むだけで肩の輪郭がすっかりわかるわけですよ。で、穂村さんやっぱ頭いいから短歌の歴史もちゃんと踏まえた上で、自分のやってきた仕事がどういう意味を持つかをちゃんと語ってるのね。で、僕は僕で短歌の外側にいるって形で仕事をしてきたから、あの僕と穂村さんの本をまず読んだ上で短歌の世界を知っていくといろんなことが分かるっていう意味では、うん、あの必読の本なんです。ただこの本分かりにくいんだよ。あの新人の人が読むと何書いてあるんだろうっていう。
これは短歌の作り方の本なんですよね。
今すぐ歌人になりたいあなたの民っていうサブタイトルなのね。短歌という爆弾、今すぐ歌人になりたいあなたの民。ところがちっとも入門じゃないの。
なんとも
うね、プロになった人が、読み返すと発見があるけど、初めての人が読むとわけわかんないと思うんだよね。僕の本の方がよっぽど真実なんだけど、人々は難しいものが好きで、松野さんは分かりやすくて恥ずかしいと思われてるわけ、ということの葛藤が解説には描かれてるんだよね。でも僕ね、長い歴史を踏まえれば穂村さんはもちろん素晴らしい歌人なんだけど、僕のしてきた仕事だって無視できないと思うのね。 みんなで必死に頑張って無視してるんだけど、無理だと思うから、だから時間の問題だと思ってるので、そんなに焦ってはないんですけど、だやっぱり生きてるうちにね、ちょっと報われたいよね。
そうですね。
それをちょっとね、50歳にして誓いますよ。
なるほど。
あの、長生きした人が勝ちなの、まあ、こういうのって。俳句の世界でもすごい革命的なことをした人がいるんだけど、やっぱ死んじゃうと忘れられていくから、
うん、
結局長生きした人が生き残るって、金子東太さんとかがこう偉い俳人ってことになっていくんだよね、もちろん偉い人なんだよ。金子東太さんは僕と誕生日は一緒なんですよ。だけどそのもっといたんですよ、他にも俳人、
うんうん、
でも死んでしまったことで、存在感を薄れていってしまったので、早死にした人が存在感を残すこともあるんですけど、
まあね、
それが流れでついでに説明しちゃうと、石川啄木の悲しき玩具で、これは僕が石川啄木のことを書いた石川くんっていう本があるんですけど、映像にもなったちょっと売れた本なんですけど、石川くんの書いたってことをきっかけに依頼された角川歩き事務所の文庫で、啄木の解説として書いた僕の短歌感と啄木感を解説にしたものなんですよ、
うん、
でタイトルは石川くんは私っていうすごいずうずうしい、自分を石川啄木と並べ称するという解説なんだけど、でも決して間違えてないんだよね。
そうなんですか、
で、まあ、これを2つ読むとね、短歌というものの歴史の中でいかに人は短歌を作ってきたのかみたいなことがちょっとね知ることができますので、特にこの悲しき玩具の方はもしかしたら入手しにくいかもしれないから、今日一緒についでに2つ買っとくと短歌作る人はいいと思うし、僕が今日持ってきた短歌 T シャツ、これはグレーだけどあそこに白いやつをね3900円で売ってますので、買ってください。
はい、
3900円です。買ってくんないともう使えることになってしまいます。
じゃあ増野さんは長生きをしないといけないですね。
ね、テレビ出た時にね、増野さんは溶接しないんですかってねハイヒールリンゴさんに言われたの。
お
で、いやもう僕なんて年だから今頃死んでも溶接になんないでしょって言ったら、
なるほど、
まだまだ大丈夫ですよって言われました。
死を願われてるみたいです ね、
ね、
さあ、じゃあそれはですね、僕の5冊目は穂村さんが短歌のね入門書を書いてらっしゃったの、増野さんのと、
はい、
こっちは小説の入門書です。
はい、書く人はここでつまずく。
これは本と雑談ラジオでも紹介した本ですね。村田沙耶香さんっていうコンビニ人間の作者の先生なんですよね。
もうね、私たちの中でね、もう愛情的存在、村田沙耶香さん。
そう、
今度の次回の課題本も村田沙耶香さんの新刊だもんね。
地球星人、
地球星人
ここで買って、あと2冊ぐらいありましたよぜひ、
あ、買った方がいいと思いますね。
そう、
あの外れないから村田沙耶香さんは。
そう、その村田さんのね、これを読むと村田さんの小説がなぜ面白いのかすごくわかるんですよ。
これはでもちょっとさ、書いたことある人が読むといいんだよね。
あ、そう、ただね、書いてあることちょっと難しい。
そうそう、だからさっきの穂村さんの入門書もそうだけど、ちょっと書いたことがあって、書いてあれうまくいかないなっていう人が読むと急にわかることがあると思う。
ただ僕はね、物語作家のこれでも端くれなんですけど、
漫画家としてね。
そうです、ここでね、あの登場人物の描き分けのやり方をすっごく精密に書いて解説してくれてて、とっても大事なことが、あ、今までちょっと適当にやってたみたいなのがね、すごい、それでね、これを読んで他の物語作品を読むとダメじゃねえかって、ちょっとダメ出しをしたくなる気分になるんですよ。
なんかさ、文章としては本になってるけど、あの小説としてはすごく欠点があるってことの描写が上手なんだよね。
ああ、そういうのもありました。
あのこの宮原先生が教え子たちの作品をちょっと引用したりしてて、この教え子の小説は一見エピソードがいっぱいあって、設定も面白くて小説っぽく見えるような気がするけど、実はこんな風に全くストーリーになってないんだってことを書いてたりとかして、
それはここの帯の裏に書いてある設定の後出しは禁じてっていう項目ですね、きっと。
そうそう、確かにそうでさ、 小説ってさ、設定説明しただけで終わってる小説ってあるよね。
最近それでハッって思ったのが、うん、あちょっとまあ言いにくいことかもしんないけど、
はい、
あの万引き家族って結構そんな感じでしたよ、
映画の。
そう、
どういう
の、だからこういう家族がいるけど、ね、実はこの人たちはこうこうこうですっていうのをただ後から説明していくだけで構成されてるストーリー。
そうだね、
うん、だからなんかストーリーあんま面白くなかったな、なんでだろうってずっとモヤモヤしてたのが、
はい、
そうだってなんか思い出したんですよ。
そうかも、でも映画だとさ、そういうのが許されちゃうのかもね。
いやでもね、決してストーリーとかでワクワクしなかったし、
うん、
だからあんまりうまくできてストーリーが面白いとは言えないなって思いました。
うーん、まあね、
うん、
まあ、そうあります。だから結構世に出てる小説や世に出てる作品でも、
うん、
これの中に書いてあることを照らし合わせてみると、確かにこの書いてある通りの欠点があるんじゃないかと思わせられるんだよね。
まあでもその万引き家族の関連本がここに2冊売ってたことを今思い出してしまったって思ったんですけど、
うん、万引き家族はつまりさ、ある意味問題作だったことじゃないですか。
そうですね、うん、キキキリンさんもね、素晴らしい演技、あの本当でもあのほら安藤サクラさんの演技とか、
うん、
見るべきところはいっぱいあるけど、ストーリーに限って言えば大して面白くなかったって思います。
安藤サクラさんのさ、ご両親ってさ、旦那さん、お父さんが、
うん、あの奥田英二
奥田英二が旦那さんで、お父さんで、お母さんは安藤和夫なんですよ、それでね、奥田英二がね、あまりにも奔放に生きてるからね、奥さんがね、安藤和さんがあなたのね、人生に付き合って私には何が残るのって言ったの。
はあ、
したらね、奥田英二さんはね、
うん、
俺の映画が残るじゃないかって言ったんだって。
はあ、
まあこれも僕の夢かもしれないんですけど、でもそれをすごい聞いた時にね、
うん、
うわっ、こういう人がモテるんだなって 思ったんだけど、
だ、
答えは安藤サクラさんが残ったんですよ。
そうですね、う
ん、綺麗でしょ。
いやでもね、僕が一緒にファミレス映画館っていう映画についてのポッドキャストをしてるのに出てくれる、
うん、
菱沼浩介監督っ
ていう、はいはいはい、僕にカメラを止めるのを勧めてくださった恩人ですね。
そうですね、あの Life is Dead っていう僕の漫画を映画にしてくださった人でもあるんですけど、はい、その人がいかに安藤サクラがすごいかっていうのをね、
ずっと言ってたよね。
すっごい言ってて、
もう他の人たちは足元に及ばないとかひどいこと言ってたよね。
そうそう
そう足元とか言ってたもんね、他の女優は。
そうなんですよ。
でも確かにすごかった、あの映画。僕そんなに大好きじゃなかったんだけど、坂東さくらさんの楽シーンとかが見たことないものを見たって思った。
まあこの本とは特に関
係ないんですけ ど、ね、
とばっちりで批判された
、うん、でもさ、いや名作と結構みんなが褒めてるようなものでもさ、ある視点から見たらさ、そこは欠点だっていうことはあるよね。
まあ褒められてるからちょっとなんかそれと同調できない自分がなんだろうっていうので、こうして気にしちゃうわけなんですよ。
村田沙耶香さんって一つの小説をいろんなパターンで書いてみて、主人公の年齢書いてみたりとかして、いっぱい書いた上で選ぶんだって。
すごすぎる。
だからそういうのはこの先生から学んだかもしれなくて、僕いっぱい小説入門読んだんだけど、例えば保坂和志さんの小説入門って、面白いんだけど書けなくなるっていくんだよね。あまりにも高度なことを言っていて、自由なことを書いてるんだけど、だからかえってこの人のようなものの方が、宮原さんのものの方が、実際に書いてみた人たちには実用性あるのかもしれない。ただ保坂さんはもっと作家としての大きなこう捉え方を語る人だから、保坂さんのことを好きな作家が世にいっぱいいて、
うん、
山下純人さんもそうだし、何人も保坂さんのことを好きで世に出た人がいるんだけどね、でもまあ それは小村さんの入門書も増野コーチの入門書がもう両方あっていいように、ええ、この入門書もすごく役に立ついい本ですね。
そうですね。あと僕もね、練習で小説書いたりするんですけど、お話を作ることに興味がある人は特に読んだ方がいいと思います、
うん、タイトルもね、書く人はここでつまずくって、確かにつまずくんでね、書いてるとね、ある時かここかあれ書けないな、なんでダメなんだろうって思う瞬間があるんですよね。
僕は全然つまずかないんですけど。
そうですか
書いた後で あれはあんま良くなかったなって思います。
書いた後でつまずきに気づくんですね。
そうですね。
でもつまずかずに書いちゃうんですね。
まあ気にしてたら書けなくなるから。
なるほどね。
さあ、そういうわけで一応全部の本を紹介し終わりましたね。
ここにある映画批評本なんですか。
これは僕がですね、ジョージョ秀夫監督特集が8ページにわたってありまして。
ジョージョ秀夫監督面白いよね。
ジョージョ秀夫監督にもね、僕映画じゃなくてエロ DVD を発売していただいて、ここのシリーズエロい話のところに
そう
僕のも出てきますよ。
面白いんですよ。人魚が出てくるやつなんだよね。
ちょっと読みましょうか、うん、その他渚のマーメイドは小泉智弘の漫画ミルフィーユが原作で、小泉は脚本も担当、ジョージョと共同出演も、あら廃れた民宿の主人で33歳童貞、ペットのカメキングが友達の長谷川かっこ吉岡睦夫の元バイトとして美女の渚サラが現れる。実は彼女は人間とセックスをするのが目的の人魚だった。俺は童貞じゃねえの叫びが見事に決まる。上場映画の常連吉岡のベストアクトともいえる作品であり、主題歌の元気いいぞ生きていればよしとするが爽やかな青春映画でもあると、こんなに長々と解説していただいてますというコーナーで、うん、恋の豚っていう太った女の子が、主人公の、これ結構新しい、先日テアトル新宿かなんかで上映されてた映画をについて解説させていただきました。ぜひジョージョ秀夫監督の映画はどれもねすごく面白いですので、レンタル屋さんにもあるので、ぜひ映画秘宝と一緒にお楽しみください。ここでね、気になった映画を見つけて、レンタル屋さんで見るのがいいかなと思います。
少女監督はとっても低予算ですごくクオリティの高いものを作るね。
そうなんですよ、
監督ですよね。少女監督のカメラを止めるなんて語る言葉も面白いですよね。だから
どんな風に語ってたんですか。
忘れましたけど、やっぱりずっと低予算で作ってる人ならではの視点。あと少女監督が、
でもカメラを止めるよりも100万円低い予算で作ってますよ。
少女監督が君の名はについて、さすがに高校生の恋愛にもう興味は持てないじゃないですかみたいなことをツイッターに書いてあった時には戦慄が走りました。
なんでですか。
僕嫌いだとか言ったじゃないラジオで。
ははははは。
あんなのは幼い行為で、本当の大人はさすがに高校生の恋愛にはもう興味が持てないじゃないですかっていう距離感が正解なんだなと思って、
僕普通に面白かった。あ、
そうですか。はい
はい、じゃあそういうわけで、
そういうわけでね、
一通り終わりましたけど、じゃあ何か質問とかコーナーにします。
うん、でもあそこに並んでる本をみんな買ってもらえないとこもあるから。
あ、そうですね。
小泉さんの本もいっぱい、
はいはい、
ミルフィーユもあるの。
そうですね、ミルフィーユとあと里子の本とか、
あと僕がちょっと岩波の本です、ちょっと面白いと思うものをピックアップしたものがそこに飾ってあります、
はい、
ちなみに村上春樹の職業としての小説家もこのラジオで紹介したことがあるので、村上春樹さんが、お金に困ってた時に現金を拾ってもらってしまったエピソードとかも出てきますので、
はい、あ、こんなにたくさんありがとうございます。
読んでみてください。
そうですね、まあこの中でね、特に売れてほしいのは、
はい、
愛という青春と憂鬱とゾンビっていうゾンビの本が、まあ、ライフイズデッドがね、この時、まあ、出て随分経つんですけど、電子書籍ですごい未だに結構売れてるんですよ、うん、だから僕のゾンビの本売れますよみたいに太田出版の人に営業したら出してもらえることになったんですけど、もう
腰抜かすほど売れなくてこのままだと僕のね出版人生が幕を下ろすっていうタイミングで、Facebook で発表してた里子についての文章を本にしませんかって言われて出します出しますって、もうわらをもすがる思いで、児相さんに叱られるかなって思いながらも、出したのがうちの子になりなよです。だからこっちの方がね普通に売れて増刷とかちょっとなってたらこっちの本は出されなかったと思うんですよ。そんなの出してたらダメですよなんつって、里子っていうのは守秘義務がありましてなんつって
まあでも Facebook に書いてた日記がすごい面白かったのでね、
未だに続けております。
すごい夢中で読んでるんですよそれ毎回。
ありがとうございます。
それを結構元にした本なんですけど、
はい、
でも出してよかったと思いますよ。それによって結構里子のことが語られるようになったじゃないですか。
それにね、宝塚の人もね里親でカミングアウトされたり、あと新潟のね、里親研修に図書館で読みましたっていう人が何人か現れたりとかで、啓発に結構ね里親でこう、まあ、特に僕ペンネーム使えばよかったんですけど実名で物を語るっていう人が皆無だったので、結構里親界には衝撃を与えました増野さんが花壇に衝撃を与えるかのように、
でもほらだって絶対里親ってあるんだしさ、誰かが里親になった方がいいに決まってるんだから、
はい、
みんなが知った方がいいと思ってますけどね僕は。
それからね、まあ、ここは豊橋ですけど隣のね静岡県が実は里親一択率が日本で1に新潟と毎年競ってるらしいですよ。でもね愛知県も名古屋モデルっていうのがあってすごく里親に積極的だから、この東海地方は子供に恵まれない人はぜひ積極的に里親を目指すとかなりなりやすい地域なんじゃないでしょうか。
小泉さんのさっきの人魚のやつも、
はいはいはい、
ほら、ジョージョ監督が映画にしたやつも、
そうですね、
ある種の発明的な、ね、発見を描いてて、
そうですね、
すごい面白いんですよそれ。
だってね、人魚が人間に興味をなぜ示すのかっていうのを誰も語ってなかったと思うんですよ。
それがやっぱ小泉さん作だと思うのは、その言われてみればそういう設定があってもおかしくないのに誰も今まで描かなかったっていう発明が描かれてる。
ああ、そう言われてみると自分で大したことをしたような気分にな
ります。いや、すごいですよ。だから原作がこれなので、
はい、
あと小泉さんの本は手書きがすごく面白いんですよ。
それもね、本当に自分でどうかなって思うんですけど、常に感想が後書きばかりになって自ら本編の印象を薄めているのではないか。
アクアマンアルムータはちょっと2巻で終わっちゃっててね、
これの3巻をねずっと電子書籍作る作業をしている途中で非常に 1,2 巻を買ってくださった方に申し訳ないまま続いております。
でも面白いと思いますけどね、トリムさんのゾンビも、ゾンビもある種のこうちょっとルールを新しく作ってるところがあるし、
難病として扱ってます。
このスイートメモリーズ1984もものすごく間抜けな面白さ、
ね、
映画になりそうですけどね、こういうとこもね、
ジョージョさんにしてもらえないかな。
夕焼け旬だリンチはどんな話でしたっけ。
これはですね、間抜けな高校生がリンチにいやいや誘われていくっていう話ですね。リンチする方で行くんですよ。
なるほど。いや、面白いので皆さんちょっとどれでも買ってってください、
はい、よろしくお願いします。
でも悪魔は悪魔だとか1巻と2巻しかないが、
そうなんですよ。
でも今買っとかないと二度と手に入んないよね。
そう、なんかね、だから3巻を紙と電子でどっちも自費出版できないかなって今考えてたとこでした。
なんか紙の本って今二度と手に入んない買ったりするので、まあ、後に買えるものもあるけど買えないものもあるのでちょっと興味あったら買ってあげてください。
はい、
僕の本の中では 一番まず手に入りにくい本は愛のことはもう仕方ないで、
はい、
これはなんと全部で1500部しか済んなかった、そんなんで全部入れても絶対差し当たらないんですよ、こんな金ピカにつってね。
そうですね、部数の割に想定が豪華ですね。
多分西蔵という出版社があんまりこういう本を出し慣れてないから計算間違いして
予算のかけ方が分からなかった。
で1500部ってもう単価の世界の部数なのね。単価の本でも今もうちょっとするから。
でも単価はそんな高くないですよね。
1700円プラスで。
ちょっと高いんだ。
でも僕はこの本はこの間ある編集者にね、
うん、
なんか初めて会った女性編集者に、本当はこの本はもっといい本になるだったでしょうって増野さんってこうずっと絡まれたんだけど、
ほう、なんでそんな気に食わないみたいな言い方じゃないですか。
いや、もっと本当は面白くなったはずっていう期待を込めて言ってくれたんだと思うんだけど、僕はこの本は自分の今までの本で一番自分らしく書けたと思ってるのね。もちろん自分らしく書いた結果がすごく嫌なものだったかもしれない
まあ小説って言ってたのがどうかなって思いましたよ、
うん、でも僕はこういうふうに書こうと思って書いたわけ、全然実事実と違わなくて、いつまでも同じとことばっかし書いてて、で自分の暮らしそのものなわけでしょ。毎日コーヒーを朝コーヒー入れて飲んで、また離婚のことを思い出してしまったとか、もっと相方のことを思い出してしまったとかいう自分の頭の中の描写がこんなに自分の考えに近く書けたのは初めてだったの。だから自分ではすごくよく書けてるの、この本は。それはすごく売れたショートソングっていう10万近く売れて最近も増刷かかった本があるのね。この本も頑張って書いたし売れたんだけど、これの書いた時の力量に比べても本当はこっちの愛のことを申し立てた方が文章としては本当に自分の頭の中のことを書けたという意味では書けてるのね。ただしそれが感じが悪いだけなのね
連載中のコメント欄が面白かったですよね。
それにまた僕反応してるのね。だから
そのコメントにを基づいた内容が次回だったりするんですよね。
それが本当にそんなこと普通作家としないし、
そりゃそうだ、
天下の起承として将来価値が出るの1500部だから初版本、でも増刷はかなりと思うから、後にもう10年後に高く売られるのはこの本だから、
はい、
今買っとくべき。
そうですね、はい、竹熊さんの私とハルマゲドンみたいになるかもしれない。
でショートソングに関してはどこでも売ってるから、もし迷ったらどっちかというと愛のことも少なく買った方が良くて、次にすれ違うと聞いたぞっていうリトルモアが出してくれた、リトルモアっていうのは東京タワーとか作った映画会社でもある出版社なんだけど、
最近あれですよ、リトルモアから出てたヘルズエンジェルズっていうアメリカの暴走族の本読みましたよ。
とっても果敢に出してくれた本で、自分ではすごい気に入ってるの、これも、自分の書いた短い小説の中ではこんなに丁寧に書いたものってないぐらい丁寧に書いたんですよ、でも誰も褒めてくれなくて、山崎直子さんだけが書評を書いてくれて、作者はこれを小説だと思ってるんだろうけども、私の考える小説はこうではないっていうようなニュアンスのことをすごく上手に書いてくださって、僕のやり方を認めてくれてるし、でも本来は小説はもっとここじゃないものをこういうふうに書くべきじゃないかっていう指摘もしてくれてるっていう温かい優しい書評を書いてくださったことがあるんだけど、半分以上絵がある絵本みたいな本で、もともと連載してたやつを本にしたいときにこんなボリュームじゃ本になれませんよって言われたから、デザイナーさんとイラストレーターの方にお願いして、自分で作った手作り本を売り込みに行って出版された本なのね。にもかかわらず売れなかったので、後に僕が芸人活動始まるきっかけになったぐらい、僕にダメージを与えた本です。
じゃあ僕のゾンビと同じような立ち位置の本ですね。
ただこの本は出版社がずっと絶版にせずに言ってくださってるんですよ、金紙銀紙っていう僕と河合克夫さんという似た顔の2人のタレント本も同じ出版社なんですよ、よく売れない本次に出してくれるよね。
懲りなかったんですね。
でもまあ絶版になってないから、いまだに金紙銀紙の本も買えますし、
はい、
これも買えるんですけど、綺麗な状態のものなかなか手に入りにくいので、
はい、
まあ、中身が本当綺麗なんですよ。これジムなんだっけ、
ジムジャームッシュですか。
僕がちょっと悪口言っちゃったさ、パリテキサスの映画監督って、
ジムベンダース、
そう、ジムベンダースさんに僕会ったことあるのね。でまだその時パリテキサス見てなかったから、有名な映画監督だと思ってこの本を渡して、これを持ってくれてる あの監督の写真を僕が写真で撮ったことがどうですかぐらいの本なの、あの監督も手に持った本、だ綺麗なんだよ、だから日本語読めなくても絵が綺麗だから、
おおビューティフル。
でも僕はその監督のことをその人と知らずに悪口言ってしまったんです。
なるほど、
はい、で、まあでも綺麗な本なんです。で最近作一番新しい、あそのこの本は歌っていうロングロングショートソングロングっていう僕の最も新しい短歌の作品集なんですよ、
はい、
これは、アウトデラックスっていうテレビ番組で、稲垣吾郎さんが朗読してくださったりして、
なんとすごいじゃないですか。
今もかかわらず全く増刷はされなかった
んですよ。あ
らで、
ジャニオタが買ってくれなかったんですか。
あのね、その時ね、あのこのこと言うともうバスの悪事になっちゃうんだけど、テレビに出るって決まった時にどの本にしますかって聞かれたの、ディレクターに。
おうおう、
でショートソングにしますか、それともこれにしましょうかって言われて、
うん、
もうショートソングが結構売れてたから、
うん、
じゃあこの短歌集にしたいって言っちゃったんだけど、
うん、
そのことをテレビに収録した後に版元にも言ったのに、
うん、
まあ増刷はしなくても帯とかさ、うんうん、あとチラシを配るとかさ、ちょっと書店に営業かけるとかしてほしいじゃない。
そうですね、
全くなくて。
あ、
だから結構ネットでは読みたいけど売ってないとかみんなに言われて、
あ、まあ、Amazon で売ってない
ん
です
か。まあ、注文すれば買えるんだけど、でもやっぱさ、人ってさ注文してまで買わないじゃない。
そうか、
今思えばショートソングにしてた方が集英社の本でまだ動いてたから、その方が僕の人生には良かったかもしれないんだけど、
うん、
大切な選択肢を過ちを犯してしまったの。
ああ、よくあることですよ。
それは小泉さんが最近のあの DVD の認定をその話ってこの番組でしたっけ。
番組終わってから話
した。ああ、そっか、まあ、それ言わない方がいいのかな。
いや別に言っても大丈夫ですよ。
なんかほら最近映画が、
そう、林遣都さん主演のチェリーボーイズっていうのが僕原作なんですよ。
でね、 DVD が出るときに印税契約にしますかしませんかって。
あ、別に普通つくんですけど、うん、原作料を最初なんか値切られたんです、交渉があって、
うんうん、
であの DVD の印税なんて今まで半年で2000円とか、
うん、
ビビたるもんだから、うん、あ、じゃあ DVD の印税いらないから原作料元通りくださいって言って、それもね10万円ぐらいですよ、
うん、
そしたら DVD がむちゃくちゃ売れてる、う
ん、あれでしょ、ほらあのほらオッサンズラブでね、林遣都くんがブレイクしたから、
そう、
人生何があるか分かんないよね
全く。
そうだから、その僕のゴロデラックスの時の選択の過ちと DVD の過ち、そういうことで人生はできてるんだよね。
そうですよ、
本当悔しいですよね。
もう悲しすぎてランキングが見れない。
はい、あと一番新しい本、白鳥くんは転校生っていうのが、初めて書いた小学校2年生ぐらいを対象した童話なんだけど、これは僕自身の経験をもとにしてて、色白の男の子が僕で、色黒の男の子があの友人っていう設定なんだけど、視点を色黒の男の子の視点で書いてる話だね、
うんうん、
で、まあ、出来事自体は本当にあったことで、それをこう童話にしてみたんですけど、
うん、
うん、売れてほしいんだけどな。なんか自分ではすごく頑張って書いたんですけど、まだ増刷かかんなかったりとかね。あと猫の名前はっていうのも、これはまあ、言っていいと思うんだけど、保坂和志さんっていう猫が好きな作家の方にあげたら、すごいメールが来てすごい面白かったと。で、あのちょうど保坂さんが NHK のテレビで猫の番組に取材されてて、そのディレクターにあげた見せたら、増野さんのイメージが変わったと言われたよと。
へえ、どんなイメージだったんですか。
そう、そこでしょ。知ってますって、ディレクターの女性も松野浩一さん知ってますっていうタイトルだったんで、きっと。でもこれ読んだらちょっと印象変わったんだって、っていう連絡くださったの。それもちょっと公じゃないんだけど、さすがにそれぐらいは言っていいと思うから言うけど、そんなあの保坂さんも、保坂さんめったに褒めないんだよ僕のこと、珍しく保坂さんから感想をいただいたという、猫の名前はという、結構自分では気に入ってる絵本で、あの絵もすごく魅力的で、
猫の正也さん、
うん、いい絵本です。でもこれ一冊以上しかないのかもしれないんですけど、買ってください、
ぜひぜひ
という感じでしょうかね。
はい、じゃあ結構な時間になりましたね、うん、今日も長々と。
でもまだ40分だから、
あ、本当だ、
でね、質問でなんかさ、僕こういうね本を販売することをね、
はい、
もっとちょっと小泉さんとやってるこの企画とは別に、
はい、
この場所でやっていったらどうかなって提案をいただいたんですけど、そういうことをした時にお客さんは来てくれるのかな。
どうでしょう、皆さん、増野さんの
でね、
おすすめさん、
僕がここに来るためにはやっぱりあれでしょ、こう交通費とかかかるから、
そうです、ね、
多少こう例えば今日は無料だけど、なんか場所なんかチケットがかかったりするかもしれないんですよ、うん、あと本ってさ、こうやって売ってもさ、一冊あたり薄利多売だから、
そうですね、
このイベントは成立するのかなと思ってるんだけど、たださ、海外では今本を紹介する YouTuber がすごい人気なんだって。
そうなんですか。
そうで、私たちは先駆じゃない、日本の。
そうですよ、
あの本を宣伝する YouTuber の走りでしょ、だから大体海外のヒットってさ、日本で何年か遅れてくるわけよ。
ほう、
であと数年続けてったら私たちがパイオニアなんだよ。
すげえ。
だからちょっと頑張った方がいいかもしれないん
で。そうですね、うん、頑張って続けましょう。
そう、そういう意味でちょっとイベントとかもしかしたらするかもしれないので、したらちょっと今日来てくださった方もね、
はい、
ぜひね、友人を連れて、
ね、
お金持ちの人を一人連れて、
そうです、
来ていただけたら嬉しいな。
ありがとうございます。
ただまだ何をするかも考えてなくて、やるかどうかも分かんないんですけど、うん、もしやったら来てください、
うん、ぜひぜひいらしてください。
ということで質問を受け付けたら時間でした。